ファミリーチャペルも、昨年の4月からスタートしてちょうど今日で丸1年が経ちましたけれども、こうして幼稚園のコーラス部の皆さんが特別賛美してくださったり、また私たちいつも賛美歌21を使って賛美してるんですけれども、いろんな曲をですね、賛美を覚えることができて本当に、感謝だなと思います。少し、私ごとで恐縮ですけれども、私、今日は成長させてくださる神という題で、お話をしますけれども、ごめんなさい。恵みによって成長しようですね。失礼しました。このお話の準備をしながらですね、私自身のことを少し、思い返していたんですけれども、私の父は、ある時から急にですね、非常に教育熱心になったなと思うんです。で、それはきっかけがあったんですけれども、そのお話をしていますと、とても時間が長くなりますので、それを割愛させていただいて、父は昭和一桁で、戦後ですね、自分が学校に行きたい時になかなか学校に行けない、弟が二人いて、妹がいて、弟たちは学校に行かせてもらったんですけども、父はそういうことができなかったということで、私たち子供には、学校に行かせてやりたいっていうふうに、強く思ったみたいなんですね。私は東京の、墨田区っていうところの生まれで、地元の小学校に通ったんですけれども、小学校6年生の1学期の終わり頃ですね、どういうわけか、父にスイッチが入ったというか、私は私立の中学校に行かせたいというふうに、思ったようです。で、私もそういうふうにしたいなと思いましたので、その、なんか無理やりその勉強させられたって感じはなかったんですけども。私立の中学校に行かせたい。それも大学付属の中学校に行かせたいという理由からですね、急に家庭教師をつけて、そして土曜日、日曜日は日曜学校に行ったんですが、それは教会の日曜学校ではなしに、進学塾の日曜学校に通わされました。上野っていうところにある進学塾ですけれども、中学受験を目的とするそうした塾に毎週末になると通うわけですね。で、今では大学受験まで幅広く受け負ってると思うんですけれども、四谷大塚っていう、進学塾があって、で、そこの試験を受けに行ったことも何度かあるように思います。洗礼入会準備会のテキストでも、出てくる話なんですけれども、その前の年の5年生の時にですね、私たちのクラスに、大学出たての先生が担任になりまして、国語算数理科社会のテストの平均点数をですね、成績表にして、一人一人、自分がクラスの何番目かっていうのが分かるように、通信簿と一緒にそれを配るわけですね。で、その結果、私たち友達同士ですね、少しお互いを見る目が変わってきたかなと思うんですね。どういうことかと言いますと、確かな物差しが、子供ですから、あまりなかったんですけれども、例えば今までは、どれだけ遠くに飛べるかとかですね、高いところに登れるかとか、高いところから飛び降りることができるかとか、速く走れるかとか、野球が上手かとか、ベーゴマをいくつ持ってるかとか、そんなことが、子供たちの誇りだったし、誇りの、物差しだったかなと思うんですけども、急に先生という権威からですね、人を測る物差し、成績という物差しを与えわれたような感じでした。で、そのためにクラスの友達同士の間に、少し新しい競争が、始まったわけですよね。当時自由自在っていう参考書がありました。問題集がありました。で、それを見ますと、全国の国立とか私立の中学校の入試問題が、出題校と一緒にそこに名前が出てるんですね。で、国立付属の中学は非常に難しいということを私は初めて知りました。また私立でもですね、開成とか、うちの近くでした開成とか、そういうところは非常に難しい。麻布も難しい。そのちょっと下にですね、私が行きたいなと思ってた大学の付属中学がゾロッとあるわけです。そんなことを毎週、その塾に行くたんびにですね、いろいろと教えられて、叩き込まれていたかと思います。で、実際にその6年生の、そういう、勉強の時期が終わって、入試が始まりまして、 で、ある私も大学の付属中学を受験に行った時にですね、前に話したかもしれませんけれども、青い色の制服、そしてこうきちっとした帽子をかぶった受験生たち、まあ、小学6年生が、たくさんこの試験会場に来てたんですね。で、彼らの帽子を見ましたら、ここに国立って書いてあるんです。私はそれを見た途端にですね、あ、国立だって思ったんです。急になんかこう、僕は区立だって思ってですね、負けたっていうふうに、思ってしまったんですね。で、急になんか弱気になってしまったことを今でも覚えています。で、それは国立って読むんじゃなくて、国立って読まなくちゃいけなかった。国立って読まなくちゃいけなかったので、国立って読んだらもう少しちょっと力が出たかなと思うんですけれども、よくわかりませんでしたので、国立って言ったら国立、ああ、ダメだ、俺は区立だと思ってですね、急になんかモチベーションが落ちてしまって、受けた学校全部見事に、滑って、そして地元の中学に、お友達たちと一緒にみんなで仲良く、通ったわけなんです。今の受験事情のことは詳しくわかりませんけれども、日本はですね、確かにその世界の中でも非常に教育熱心な国だと思いますね。しかしそんな教育熱心な、私たちの国ですけれども、果たして、それがうまくいってるだろうかと言いますと、いろんな問題が指摘されていると思うんです。いや、そもそも、私たちにとって教育、あるいは人が成長するってどういうことなのかなっていうことを考えました。受験勉強も、非常に丁寧化してきましたし、もう小さい頃からですね、習い事を始めることが、教育っていうふうに考えられている風潮もありますね。幼稚園でもいろんなことをやっている幼稚園があります。私たちは全く違った考え方で、緑幼稚園をやっているわけですね。早くから、私もそうですけれども、親などが、受験を意識してですね、子供たちをそういうところに、私も通ったわけですけれども、そういうこう、詰め込み教育をするとですね、私の場合はそうですけれども、何のために勉強したのか、わからないまま、学校に進むわけです。で、志望の学校に入った頃にはですね、もう勉強の意欲がもうほとんどなくて、もう出し切ってますから、私自身振り返ると、そんな気がしますね。もう全部力がない。ただなんかいるだけみたいなところが多かったかなと思います。こんな話を読んだことがあるんですけれども、感動したことのない中学3年生のお話なんですが、その生徒にですね、思い出についてっていう作文の課題を与えたそうなんです。ところが書けなかった。で、理由は何か。思い出しても書くに至る感動の経験がなかったからだっていうんですね。で、困った教師はですね、じゃあ、四季、シーズンですね、4つのシーズン、四季について書いてごらんっていうふうにこう言ったそうです。そうしましたらその生徒はですね、気象庁の報告みたいな文章を書いてきたそうですね。実はその子は大変優秀で漢字博士としてテレビでも出たことのある成績の良い、生徒で、古文とか、それから文法は実によくできたそうです。作文のパターンもよく知っていた。ところが自分の創作はできなかった。中学3年生まで人生で感動したことが一つもない。思い出がない。信じられないなと思うんですけれども、そういう生徒がいたっていうんですね。で、もう一つですね、今度も学校の成績の良い小学校5年生の子なんですけれども、この子は1週間の生活スケジュールはもういっぱいでした。塾通いで締められて、帰宅はですね、いつも夜の8時頃だったそうですね。で、その子にですね、どうしてと聞きますと、〇〇中学に入りたいからっていう答えが返ってくるそうです。毎日が面白くないんだけど、でも面白くないんだけれども仕方がない。中学受験して、うまく合格して、そしてその中学に入ってからどうするかと聞かれてもですね、その子にとって、それは意味のない質問でした。なぜなら、親とまた周りがですね、勝手に敷いた、レールの上を彼は歩んでいたからですね。ただ、この子にですね、一つ救いがあったっていうんですね。で、それは何かっていうと、ボーイスカウトとスイミングだっていうんです。 ボーイスカウトとスイミングは本当に面白くて楽しかった。で、これが、まあ、彼にとっての救いだったってんですね。私たちはこうした現実を知るときにですね、まあ、大人が、まあ、教育という名のもとにしていること、また求めていることの結果、まあ、全部が全部そうじゃないですけれども、でも今日挙げたこの二人、そして私もそうだったかなと思いますが、感動が奪われて、確かにちょっと見、学校の成績は良くなるかもしれません。でも、それは本来成長と呼ぶには程遠い、まあ、現実があるのかなって思います。じゃあ聖書は、この人が育つっていうことをどういうことを言ってるのか。で今日はですね、まあ、そのことを心に留めながら、まあ、少し、お話をしたいなと思って準備してきました。まあ、先ほどお読みしました、コリントの信徒への手紙を、まあ、開きながら、聞いていただきたいんですけども、それから今日説教のアウトライン、を用意しておきましたので、まあ、それも、見ていただけたらと思いますけれども、コリントの信徒への手紙の第一が書かれた、まあ、背景についてですね、まあ、少しだけお話したいと思います。まあ、今日お読みしましたこの言葉はですね、パウロという人が、コリントという、まあ、ギリシャにあった、まあ、都市の教会ですね、そこに向けて書いた、まあ、手紙の一節です。で実はこのコリント教会、教会が始まりますと、本当に礼拝に集う人々の数がどんどん増えていったようです。そしてちょうどその教会が大勢の人たち集まる頃になってきた頃ですね、教会の中に分裂が起こったって言うんですね。で、どういうことかと言いますと、このコリント教会を最初に導いたパウロという人がいたんですけれども、彼が、まあ、別の町に働きに出ていくんですね。そこでイエス様のことを伝えに出ていく。そうしましたら次にやってきたのがアポロという、なんかチョコレートの名前みたいですが、アポロという大変有能な説教者がやってきた。で、するとですね、このコリントの人々は、彼のような素晴らしい、また非常にこう良い説教、教師は初めてだということで、まあ、自分たちはアポロ派だっていうふうに言い始めたんですね。まあ、アポロ先生につくんだと。パウロ先生じゃなくてアポロ先生につくんだというふうに分派活動が始まったわけです。で、そのような事情があって書いた手紙が、まあ、今日お読みしましたコリントの信徒への手紙だったんですけども、この4節からですね、6節のところをもう一度読みたいと思います。4節から、6節ですね。ある人が私はパウロにつくと言い、他の人が私はアポロになどと言っているとすれば、あなた方はただの人に過ぎないではありませんか。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神です、あります。で、ここでパウロはですね、あなた方が持ち上げているアポロも、そしてこの私も、ほんのちょっとの間、まあ、神様のお仕事のお手伝いをさせていただいたに過ぎないんだっていうことを言いました。そして皆さん、コリント教会の人々が成長したのは誰のせいかといえば、それは、神様のおかげなんだっていうふうに、まあ、パウロは言ったんですね。成長させてくださったのは神様なんだっていうふうに、語ったんです。もちろん、実際に私たちが人として成長するときにはですね、また子供たちが成長するときには、親の存在は本当に大切ですし、教師とか家庭環境も本当に大事ですね。でも、パウロによりますと、そうした親とか、あるいは教師との出会いとか、それから家庭環境っていうのは、実は神様がお持ちになる道具に過ぎないんだ。それを本当にうまく動かし、持ち、教育しておられるのはその背後におられる見えない神様の働きなんですよっていうふうに、パウロは、まあ、そこに焦点を当てるようにコリントの人たちを励ましたんですね。まあ、今日のテーマですけれども、じゃあ聖書が教える人間の成長ってどんなものなんだろうかっていうふうに思いました。まあ、当たり前ですけれども、それは知識だけのものではないですね。当然心を含めた本当に感動できるような、あるいは まあ、聖書が言うところによると、喜ぶ人と一緒に喜んで、泣く人と共に一緒に泣けるような、そうした人になっていくことを、まあ、聖書は成長というふうに言うわけですけれども、で、その例としてですね、今日いろんな人たちの名前が出てきて申し訳ないんですが、テモテという人物に、を取り上げてみたいと思うんです。まあ、今日ここにいくつか、説教のアウトラインに、聖書の箇所をいろんなところから引いて、ここに、書かせていただいたんですけども、まあ、テモテという人が、いました。まあ、先ほどご紹介しました、パウロの導きによって、おばあさんとお母さんと一緒に、まあ、クリスチャンになった若者でしたね。で、それが、その、テモテの、第二の手紙の一章の、まあ、五節っていうところにですね、まあ、こんな言葉が、ここにも印刷しましたが、こういう言葉が出てきます。そして、あなたというのはこれ、テモテのことですね。あなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰は、まずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信していますとあります。もっと言うならば、祖母のロイスと母のエウニケから幼い頃からですね、神様のこと、まあ、少しこう分かりやすいこと、言葉で言うならば、目に見えないことの大切さをですね、このテモテという人は教えられて育ってきたということですね。もう少し彼、テモテの家庭をこう聖書から調べていきますと、今日ここには印刷してないですけれども、使徒言行録という、ところにですね、こういう言葉がありました。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であったとあります。テモテの名前がここに出てくるんですけども、テモテのお父さんはギリシャ人だったっていうふうにあるんですね。お母さんユダヤ人ですから、彼は今でいうところの、ハーフですね。そしてお父さんはなんか早く亡くなったそうなんです。亡くなったっていうふうに言われています。ですからそのユダヤ人のお母さんは、まあ、未亡人の、まあ、お母さんですね。と、おばあちゃんに育てられたのが、このテモテという人物でした。まあ、見方によりますと、家庭環境的にですね、一見損をしているような気もしないではない。で、ところがですね、しばらくすると、このお父さんを亡くして、そして、まあ、お母さんとおばあちゃんに育てられた。お父さんは、まあ、ギリシャ人だった。で、自分の母親はユダヤ人だった。で、そういう中でですね、まあ、しばらくしますと、この若者テモテを、神様はどうなさったかっていうと、パウロという名の教師と出会わせてくださったんですね。そして今度パウロが、テモテにとっての父親代わりのように、パウロは用いられていったんです。今日ここに、いくつか書いたんですけども、これパウロの言葉で、愛する子テモテ、実の子じゃないんですけども、でもテモテのことを愛する子テモテってこう呼んでるんですね。ですから、本当に精神的な、まあ、信仰の面での父親という自覚が、この教師パウロにはですね、あったようなんですね。まあ当たり前のことですけれども、私たち誰しも様々な弱さを抱えています。いろんな意味でのですね、ハンディがあるかもしれませんね。しかし同時に、隠れた素晴らしい可能性のない人などもいないわけですね。テモテはお父さんを早く亡くしました。またハーフとして育った。そのテモテは幼い日に母親とおばあちゃんの信仰に守られて、そしてパウロというそうした教師と出会い、イエス・キリストを知っていった。そして実は、そのことがですね、このテモテっていう人を成長させていったようなんですね。まあ今成長させていったっていう言葉を使いましたけれども、じゃあテモテは成長した結果どういう人物になったのか。今日のアウトラインの真ん中よりちょっと下のところ、フィリピの2章の20節っていう言葉がありますけれども、そこにこういう言葉が出ています。テモテのように 私と同じ思いを抱いて親身になってあなた方のことを心にかけている者は他にいないのですとあります。聖書によりますと、テモテという人は成長した結果どういう人物になったか、親身になれる人になったっていうんですね。確かな人になったっていうふうにあります。確かな人っていうのは、いろんなテストを通し、いろんな試験を経て保証付きの人物っていう意味ですね。彼はもともとは気の弱い人だったようです。聖書を見るとそういうことが出てきますね。すぐ胃がやられてしまって、お薬としてちょっとこう、ブドウ酒を飲むと、その胃が良くなるから、まあ、薬代わりに、こう、ブドウ酒をちょっと飲むようにということをパウロは伝えていたりするわけです。ですから本当にこう、気弱な、臆病な性格を持っていたのはこのテモテだったんですけども、でもそういうテモテがですね、親身になれる人、確かな人になった。なんという成長ぶりかなというふうに思いました。聖書を見ますと、私たち人間を神様はご自分の形に創造されたっていうのが聖書の信仰です。ですから昔から人間の存在をですね、創造の冠っていうふうに呼びました。まあ、日本でも万物の霊長なんていうふうに呼ぶわけですね。今日の説教のアウトラインの一番上のところに書かせていただいた聖書の言葉ですけれども、イエス様ある時こういうことをおっしゃいました。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だが、あなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか、というふうに言いました。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。まあ、先ほど私が、まあ、小学生の時に経験したこと、それからある中学3年生のこと、小学校5年生のお話をしましたけれども、まあ、そうした詰め込み教育、あるいはあまりにも早すぎる受験準備っていうのは、まあ、よくよく考えてみますと、このイエス様が私たちをそうした思いから解放したいと、解放しようと言って、今お読みしましたこの聖書の言葉を語ってくださったと思うんですけども、つまり、その思い悩みとかですね、親の焦りとか私たちの焦りから、そうした早期教育を始めてるんじゃないだろうか。そういうところから出てきてるんじゃないだろうか。というふうに思わされます。イエス様は思い悩むなおっしゃる。天の父なる神様から豊かに注がれている恵みを覚えて、その方を信頼していいんだというふうに言われる。で、その理由は何か。だって鳥だって何とかやってるじゃないかと。だとするならば、被造物の中で一番優れたものであるあなた方自身のことを神様ちゃんと心にかけておられる。必要なものは必ず与えられる。だから心配しないでいいんだというふうにイエス様は空の鳥を見てごらん、野の花を見てごらんというふうに教えてくださいました。で、こうしたイエス様の言葉に触れてハッとさせられるのは私たちの側の信頼の欠如。神様への信頼もちろんですね、自分自身に対しても、また子供たちに対しても、私たちは意外と信用してないというか、まあ、信頼してないのかなというふうに思うことがあります。聖書によりますと、私たちが生きているのは生かされているからだというふうに教えているんですね。そしてまた生かされている以上、そこには意味があるんだというふうに聖書は言いますね。神様が何かさせようとして、この世に生かしておられる。で、もし私たちの子供たちに何か一つは必ずお役に立つものを神様お与えになっているってことを私たちが信じることができたとするならば、どうでしょうかね。もう少し平安な気持ちになれるんじゃないか。安らぎがもう少し与えられてくるんじゃないかなと思うんですね。聖書は私たちを、また子供たちを成長させてくださるのは、それは神様だっていうふうに教えています。幼い頃の本当に愛情深いお母さん、おばあちゃんからの養育、そしてお父さんがいなかった、お母さんも心配だったと思いますけれども、でも神様不思議とですね、青年期の一番難しい時期に、私もその時代だったら直接パウロにいろいろ教えていただきたいほどの、 そういうみんなが憧れるそのパウロとですね、本当に親しく、彼を、パウロを師として、こう神様出会わせてくださった。で、パウロも不思議とこのテモテに心を動かされてですね、自分はあなたの心の父なんだと、信仰の父なんだ、自分は父だ、そうに呼んでいいよと言ってくれている。それが幾多のハンディキャップを乗り越えさせ、それをプラスに転じさせ、ついに押しも押されぬ当時のリーダー、テモテに成長させていった。私たちにとっても、ちょっとこうマイナスに見えることがあるかもしれない。でも、全く異なる場面に置かれるときに、それがプラスに転じることも起こり得るわけですね。聖書の神様は、万事を益としてくださるお方なんだ。成長させてくださるのは神様なんだ。空の鳥をよく観察してみなさい。種もまかずに刈り入れもしないんだけれども、蔵に納めもしないんだけれども、でも、神様はこの鳥を養ってくださっている。あなたたちは鳥よりも本当に大事なものなんじゃないか。心配しないでいいっていうふうに言ってくださる。まず私たちはこの心配しないでいい。私たちはまずその平安をですね、神様からいただいた上で、子供たちと、また私のこと、また家族のこと、これからのことを神様に委ねながら、成長させてくださる神様、万事を益としてくださる神様に、委ねて歩んでいけたらなというふうに願います。お祈りをいたします。